大好きが天才オウム第820回をお届けいたします。今回のテーマは加藤俊夫著量子力学の数学理論です。よろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。実はですね、今手元に目の前にですね、ある一冊の本があります。量子力学の数学理論、加藤俊夫著です。近代科学者という本 があります。で、大変厚い本で約450ページぐらいになるような本なんですね。で、立派な本です。すごく立派な本です。で、私はこの本を手に取った時に大変なショックを受けたんですね。まずショックを受けた部分を言いますね。もちろん、中身は別として、この初言というところがあるんですが、初言というのがあります。そこのところにこんな風に書かれています。本校は戦争末期 B29 の空襲の脅威のもとに書かれた。著者は郷里に病をしのうていて、半ば病床にあった。物資欠乏の折で、インクの調達にも苦心した。本校の字の薄いのは、インクを水増しして使用したためである。当時としては、比較的優良なノートが都合できたのは、妻の助力による、というふうに書かれています。加藤俊夫っていう名前は、大変な有名な方で、一般の方はともかく、大変な有名な方で、もう世界的な大数学者です。主に知られるのは、このパタベーション・ティオリーという、パタベーション・ティオリー・フォー・リニア・オペレーターズという、そういう有名な本があって、まあ今、私これ手に持って話してるんですが、その著者としても有名です。この本はもうマストですね、読まなきゃいけない本の一つで、非常に重要な本です。で、もちろんその研究自体も大変な卓越した研究をなさっていて、要は新しい、いわゆる数理物理学っていうのを作られたのは、もう加藤俊夫先生だと思います。そういう大変偉大な方なんですね。で、ちょうどこの1917年生まれでいらっしゃるので、ちょうど27歳の時ですね。1945年の6月に完成されたということなので、この本の内容の原稿ですね。で、ちょうど27歳から28歳、8歳になられるかならないかっていう時になんですね。この郷里というのは栃木県で、そして病気というのは結核だったそうです。で、結核を患われて、そしてしかも戦争末期の激しい中ですね、この研究を作られたんですね。でも世界に先駆けて、その後のですね、いわゆる数理物学というものを、主導するような、そういう研究を作られたんです。なんといってもそのいろんなことが思い浮かびます。本当に感動します。で、この中身は要は後にその出版される、先ほど申し上げたパタベーション・ティオリー・フォー・リニア・オペレーターズという本に結集されていく研究なんですけれども、なんと非常にですね、読んでみて驚いたのは、非常に読みやすいんですよ。ものすごく読みやすいです。で、明晰です。本当に明晰な、これぞ数学物理物理学という本です。まあ、名著ということだと、私などが言うのもなんですが、本当に名著なんだと思います。これを戦争中にですね、書かれているノートがですね、亡くなられた後、お弟子さんに渡られまして、そしてそのお弟子さんの力で、そして近代科学者の力で出版されたんです。もちろんこの出版にあたれと、藤田先生とか黒田先生とかです、この方々も大変な大きい立派な方ですね、なんですが、でしかもまだお元気だっていうのが大変嬉しいですね。と、それから近代科学者で、この出版事情が厳しいというのは、いろんなところから伺いますが、その中でですね、こんな立派な本を出された、しかも純粋数学の本ですよね、出されたっていうのはもう尊敬ですね。本当に心からの敬意を表しなければならないと思います。実はですね、今ふっと思い立ちまして調べたことがあるんですね。岡清先生ですね、1901年生まれで、終戦時に何歳だったかっていうと44歳ですね。で、伊藤清先生、伊藤清先生ね、が1915年生まれでちょうど30歳。で、小平邦彦先生が1915年で30歳。で、加藤俊夫先生が1917年生まれでちょうど27歳から8歳になる、なれる時ですね。から岩沢健吉先生、1917年生まれ、同年ですね、27歳です。で、どれもですね、大変な偉大な方ですね。本当に偉大な方ですね。もうそれぞれがその分野というか数学を作り出した方ですね。その後の数学の、方向性を 切り開いたというか、その突破口を開いたというか、その、とにかく作った人ですね。そもそもそのものを作った人ですね。が、それぞれですね、この戦争中に、この激しい、生きるか死ぬかわからない時に、世界の頂点となるような、そしてその後の、進歩を決めるようなですね、そういう方向性を決めるような決定的な仕事を、成し遂げられているんですね。なんとすごいことかと思うんですよ。まだ多分探せば、他の分野もっと広がれば、例えば物理学とかですね、科学でもそうでしょうし、またエンジニアリングでもそうだと思いますが、世界のその方向を決定づけたような、そういう研究を成し遂げてらっしゃる方、たくさんいらっしゃると思うんですね。大変な、例えば加藤先生 においては、結核ですから、当時の結核っていうのは要は治らない病気ですよね。だから結核にかかられたっていうことは、あの 死を意味していましたね。ですので、あの多分今の感覚とは全然違うんだと思います。結核になられたということは、でしかも大変な戦争で、空襲も激しくて、そういう中でこのまとめられた研究なんですね。でそれはそれぞれ状況は違うにしよう、岡先生にしろ、伊藤先生にしろ、時吉先生にしろ、小平先生にしろ、みんな、あの、岩沢先生にしろ、当然大変な苦労なさって、学問なさって、しかも、その、世界的というよりは、その分野、もちろん世界的なんですが、その分野を切り開いたというか、その後の決定づけたというか、大きな仕事をなさったんですね。で、それことに、心から感動しました。でこの書言の最後のところに今読み上げた文章が書かれているんですが、それを見た時にですね、ああこの加藤先生、まあ岡先生もですね、伊藤清先生も小平先生も加藤先生も岩沢先生も全員もう奇跡に入られていますが、いつも言う通りですね、申し上げる通り、その脳ってつながってますから、ちょっと変な話かもしれませんが、ですが私はどちらかというと素直にそれを信じていて、励ましてくださってるんだなと。で、この励ましの一つとしてですね、この量子力学の数学的理論っていうのが、という立派な本がですね、本として現れたのかなと思います。本当に励ましてくださっている本だと思います。で、これ2017年に出ているんですが、私が今手にしているのはニスリで、2018年の1月31日にニスリになっています。だから、まだ手に入る本ですね。で、しかもニスリされてるってこともある種の驚きでした。すごく驚きでした。本当にいろんな点で驚かされた本です。もちろん専攻分野はいろいろあるので、ですが、本当に多くの人に読んでほしいな、手に取ってほしいなと心から思いました。素晴らしい本です。そしてそこに励ましがあります。そしてここも大変な情熱があります。もう命を懸けた情熱があります。命を懸けた情熱がほとばしり出ているような、そういう本です。量子力学というものの数学理論というのは、フォン・ノイマンという人が似たようなタイトルのですね、本を書かれてたんですが、この書言を読まればわかりますが、それからじゃあどうしてじゃあこれを書かれたかっていうことなんですよね。で、とにかく厳密な数学的な礎の上に量子力学っていうものを築かなきゃいけないという大変な情熱がこの本に結実し、ほとばしり出ています。いろんな意味でですね、励まされ、鼓舞され、そしてまた、お恥ずかしい話がいかに自分がダメであるかということもまた思い知らされます。思い知らされますが、やはり、その自分というものをそういう意味では見つめるという、この本を通して見つめるということもできるような、そういう本です。お前は情熱を持っているかと。あなたは情熱を持っているかと。それをこの聞いてらっしゃる方は、いろんな職業についたり、いろんな仕事を、いろんなことをなさっていると思うんですけど、私はこの本を通して思うのは、お前はこの真剣にやってるのかと。いうことをですね、本当に今やってることをですね、真剣にやってるのかと、命をかけてやってるのかと、いうことです。で、大変いつもそれを問われているような本だと思います。そして私はいつもそれは大変恥ずかしいと思いますし、またこの本の存在というのは常にショックを受けて います。いつもショックを受けています。もちろんお恥ずかしながらですね、このパターベーションセオリーフォーリニアオペレーターズっていうのを学生時代に読んだ時には、ある種義務としてですね、義務というか読まなきゃいけないもの、読まないってことはありえないんですね。とにかく読まないってことはありえない本なので、読んだというのが正直な、もちろんその内容の素晴らしさとかっていうのはもちろんわかりましたが、しかしこれほどまでのショックを受けて読んだ本ではないんですね。大変お恥ずかしいことです。ですがこの量子力学の数学理論を読みまして、本当にだから人間と学問っていうのは、数学っていうのは極めて抽象的な、そういう意味では学問ですが、ですがやはり人が作るんだなと、情熱を持った、そういう情熱を、ただただ情熱を煮えたぎらしたもん、人間が作るんだなって思うんですよね。で、加藤敏夫先生は28歳になるかならない時にこれを書かれたので、そういう意味では、世界的には無名で、そしたる地位もあるわけでもなく、そうも知れぬ命でこれを書かれたんですよね。このことを改めて思い、加藤先生の一連の著作をまた改めて、拝読させていただきたいなと。そしてまた自分のダメさ加減をですね、こう見つつですね、自分のできることをしたいなと思っております。ありがとうございました。
第820回の今回は、量子力学の数学理論というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。